こんにちは、川野ゆうまの豆トークです。今日もですね、ダラダラとコーヒーの話をしていくんですけども、最近考えていることは、あれですね、なんかコーヒーを好きになっていったりすると、やっぱ特定の有名農園とか有名な生成方法とか特殊な品種とか、なんかそのなんていうんですかね、側で買う部分も結構あるんじゃないかなと思ってて、まあ、ラベリングで買うというか、そのネーミングで買うというか、名前で買うっていうか、で、それって、まあ、いい部分もあるんですけど、それだけで終わってほしくない部分も、伝えてる側としてはあるよな、みたいなところで、もやもやしてて、なんかその同じような感じ、なんでそれを思ったかっていうと、まあ、元はコーヒーじゃなくて、日本酒なんですけど、まあ、最近日本酒にハマっておりまして、なぜか、まあ、そんなに見てるわけじゃないと思うんですけど、ツイッターの自分のフィードに、なんか、興味のジャンルで勝手に日本酒が入ってんのかな？なんか別に登録した覚えないんですけど、そういうの見てて、多分、こう、おすすめに勝手にこう、出てくるようになってて、で、とあるツイートが、なんかこう、有名な、東京の酒屋さんに行くと、その酒屋さんは、ほんとすごくて、まあ、レアな酒、地方の、あんまりそもそも本数買えないとか、珍しいお酒とか貴重なお酒がバンとこう売られるお店なんですけど、まあそういうこう貴重なお酒が入る日って朝からなんか並ぶみたいなんですよ。で、こう本当に駐車場まで何十人っていう風に列ができて、どんどん買っていくと。で、なんかそのツイッターに流れてたのは、その朝行ったらこう前の人がこうもう品切れになってるんだけど、別の客のカゴからこれは俺のだって言って、そのレアな酒をぶんどってそのまま買ってたみたいな。ほんでそれで お店の人も注意しないし、これ何なんみたいなツイート見て、荒れてんなと思って。で、まあそっから考えたのが、まあコーヒーも確かになんかそのラベルで、この農園だから、この生成方法だから、例えば、ダブルアナロビックファーメンテーションっていう生成方法すごいとか、芸者っていうコーヒーは美味しい、品種って美味しいとか、この農園のコーヒーの新作はすごいみたいなのって、まあ日本酒ほどじゃないんですけどね、ウイスキーほどじゃないと思うんですけど、全然少しはあるなと思って、でもそれでいいのかなって思ったんですよ。酒屋さん的にもそのなんていうんですかね、レアな酒だから、あの有名な酒蔵のお酒だからみたいな、コーヒーで言うとあのこんな特殊な作り方だから、あの有名な農園のコーヒーだからっていうので買ってくれるのにとどまっていて、コーヒー屋は果たして幸せなのかっていう、ビジネスとして考えたらすごい合理的で自然なことだし、各プレイヤーがそうなりたいと思うんですよ。特にまあコーヒー屋っていうよりかは酒蔵的に、コーヒーで言うと農園的に、もしくは輸出業者的に、そのブランドが生えて、そのブランドで買ってもらえるっていうのはある意味こうメーカーとしては理想な状態だと思うんで、すごいそこで言うと合理的だし健康的だと僕は思うんで、違和感はそこはないんですけど、なんかやっぱコーヒーやってると、僕はね、こんなのもあるよ、こんなコーヒーもあるよってどんどん伝えたいし、なんか最終的には美意識みたいなとこがあるんじゃないかなと思ってて、なんていうんすかね、この掘り出し物、ダイヤの原石みたいな掘り出し物とか、これ言葉を選ぶんですけど、まあ、僕の個人の感覚としては、最初はそういうキャッチーなネーミングとか、あの有名なやつって入っていいと思うんですよ。芸者うまいらしいよって言って芸者飲んで、うん、マジでめっちゃ華やかって。でも、そっから芸者で、を飲み続ける人がイケてるかっていうと、イケてるコーヒーの飲み方は、なんて読むかわかんないコーヒー。例えばね、僕らのお店で言うと、ゼレラムっていうコーヒーが入ったんですけど、エチオピアの。そういうマイクロロットの有名じゃないっていうか、そのネーミングじゃない。でもマイクロロットで本当に頑張ってる生産者がいて、本当にクオリティが高くて、一個一個個性があって違いが明確な。そういうコーヒーって本当にたくさんあるし、そこにこそ面白さが僕はあると思うんで、なんかその、なんかね、その服屋さんと近いかなと思ったりね。まあ、いいんですけど、いいし悪いことじゃないし、それもそれで素晴らしいんで、否定する余地は全くないんですけど、一つのなんかこう、美意識みたいなところって、特定のシャネルとかグッチみたいな超でかいブランド、その製品ってすごいよね。本当にすごいと思うんですけど、でも、それだけを それだけで買うってよりかは、まあやっぱりデザインが気に入って買うっていうのが多分より理想だと思いますし、まあほとんどの人がそうだと思いますけどね。でも、もっと行くと別にそのネーミングは、すごい有名じゃないけど、このデザイナーさんのデザインすごいとか、この服、新しく出たところだけど、めちゃくちゃいいみたいなところで買うって、一つそれはそれで健康的で、まあ美しい、消費の仕方というか選び方というかセンスというかね。別にこれは大きいブランドのものを買うことがセンスがないって言ってるわけでもないし、ちっちゃいブランドのものを買うっていうことがセンスがある行為だとも言ってるわけじゃないんですけど、なんていうんですかね、言いたいことこうなんとなく伝わってれば嬉しいなと思うんですけど、そのネーミングだけじゃなくて、物を見て、本質を見て選んでくれる方が、コーヒーとしては楽しいなと思ったんですよね。そこに僕は面白さがあるなとも思ってるんで、だからなんかそのお酒屋さんの、分取って買ったみたいなところのツイートを見て、ざわついてるなとは思いましたけど、一方でそのネーミングで買うっていうのは入り口としてはすごい必要だし、それで加熱する要素も確実にあって、コーヒーも確かに、まあ、お酒ほどじゃないけどあるなと思った中の、でも伝えたいのはそれ以上にあるんだよな、みたいな。で、酒屋さん的にどうなんだろうとか、どうすれば、その、まあ、いわゆるセンスっていう部分って、もっと伝わるんだろうみたいなことを考えてて、音楽もそうっすよね。なんか、例えばこの、新しいアーティスト、まだそんな知られてない。そんな知られてない時ってちょっとワクワクしません？でもそれは自分は楽しんでる。なんか少しそういう美意識もあるんじゃないかなと思って。でもそれがメジャーデビューして、もうみんなが知ってる、まあ、アーティストになっていくと、なんか逆にそれを聞いてるのが、本当は音楽好きなのにミーハーっぽく感じたり、まあもしかしたらアーティスト側も少しこうみんなに受けるようなことを始めたりすることもあるかもしれないし、でもそれってアーティスト側からしたら自分の作品とかをもっと広く知ってほしいとか、それで売れるっていうことは、目標だなんで合ってるんですけど、決して素晴らしいことなんですけど、この消費者からすると、もっとこう、見つけたいというか探したいというか応援したいというか、なんかそういう部分ってあるじゃないですか。ブランドに対してでも、アーティストに対してでも、ものづくりに対してでも、そうなのかなと思うと、僕は、そのコーヒーに対しては、入り口はキャッチーであるべきなんで、わかりやすく伝えたいんですけど、最終的には、いろんな生産者のちっちゃいマイクロロットのコーヒーを、あ、こんな個性面白いってワクワクしながら飲んでもらえるのが、自分の好み、自分のセンスなのかなと思って。お店で扱うコーヒーもね、たまに有名のも全然扱うんですけど、割と感覚としては、美意識としては、その、知られてないちっちゃいロットのコーヒーとか、まあ、ネーミングじゃなく選んでもらえるようなものとか、めちゃめちゃ派手なフレーバーするわけじゃないんだけど、複雑で面白いものとか、そういうの扱いたいな、日常的なね、そのテンションもいいよな、っていうふうに思って、ちょっと考えてたっていう感じですね。だから、どの世界も、まあ、共通してるし、お客さんの好みとか、嗜好品っていうものに対しては同じような感覚があるんですけど、どうやったらその幅を広げられるかっていうか、お客さんの感覚を、なんだろうな、まあこう、人によってはこれを、教育するとか教えるっていう言葉を使う人はいると思うんですけど、僕はそうじゃないと思うんですよ。なんかその教えるって言い始めると、急に上下関係ができて、コーヒー屋がコーヒーのことを教えてやるみたいな、すごい偉そうな立場になって、僕はそうじゃないと思って、一緒にワクワクしていくっていうことが、まあ正しいのかなと思って。で、コーヒー屋のバリスタはコーヒー好きでやってるし、そういう、こう、個性があるコーヒー、ちっちゃいロットのコーヒーが面白くてやってるんで、その面白さをちゃんと面白がって、それを一緒に、まあ、その熱が伝播していくぐらい面白があるのがいいのかなと思ったりしてるんですよね。それが多分、なんか、目的が大きく広げること、広めること。コーヒーの美味しさをもっと多くの人に伝えたいみたいな、こうスケールしていくっていうことに対して、途中で矛盾する要素が出てくるね。例えばこうクラフトビールって言って、ちっちゃいこうクラフトビールメーカーが作ってる分にはいいけど、じゃあ大手がクラフトビールって言って作ったクラフトって何なのっていう、でも、そういう矛盾がね、多分大きくなっていくと自分で出てくると思うんですよ。まあ、小さいロットのコーヒーをって言って、店舗が30店舗になったら小さいロットのコーヒーなんて多分出せなく、ね、全部同じ豆を全店舗で出すには、多分、量が足んなくなると思うんで、まあ、何らかの工夫が必要だし、なんかその、大きくなっていくとか、広げるとかっていうことに対して、まあ、クラフトなこととか、 小さいからできることとか、まあ美しさみたいなところってまたなんか壁が出てくるんじゃないかなと思ったりもしてたりしますね。それがマスになっていくっていうことと、クラフトなことを追求するっていうことの、まあ、矛盾なのかもしれないし、ね、難しいですね。まあそんなことを最近はちょっと考えてたんで、まあこれ別に今日結論がある話じゃないんですけど、まあいろんなものを小さいものでも応援して一緒に楽しんでいきたいですねっていうお話でした。でも、とは言っても一方で、こう、わかりやすく、これ体験しとけば面白い。最初この、もう有名だけどこの服買っとけばめっちゃ満足するよ、楽しいよ。この店行ったらいいよ、とか。なんかね、その加減、その具合も必要っすよね。みたいな。まあ、常にそのせめぎ合いというかバランスなのかなと思ったりしたという話ですね。